ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき、安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。信心の光が差すとき、安心がいただけれると。その安心というものは、どういうときにいただけれるようになるのか。どういう時にというのは表現がおかしいですね。どういうふうにしてということになりましょうかね。この実は今朝いただきましたのは、お気がけに、それは神様のご都合だからといただきました。それは神様のご都合だからといういただき方ですね。何かことが起こってくる、これはどうしたことだろうかとうろたえる、おろたえるというのでしょうかね。そういう時にでも、そのいわば自分の意に反したようなこと、自分の意に沿わないようなことが起こってくる、そういう時にどういただくか。これがあたふたしていたのでは、とてもそこに安心の心がいただけているとは言えませんね。その安心がいただけるという一つには、何か今朝いただきますように、何かことが起こってきた時に、その時に、あ、それはこれは神様のご都合だからといただけれる。そこに安心がいただけれる。いただけれるというか、そこに安心があるということではないでしょうかね。結局私どもがその安心、誠の信心とは誠の安心をいただくという、その誠の安心がいただけれる、そのことのためには、安心ができないような時、何か起こってきて、さあどうしようかというような時に、それこそ、ああこれは神様のご都合だ、その前にはご都合に違いないといういただき方もありますけれどもね、その、ああそれは神様のご都合です、ご都合だから、これは神様のご都合だからといただけた時に、初めてその安心というようなものもいただけるのではないでしょうかね。今朝いただいたことがここにつながってくるように思いますね。そしてこの、これも神様の、それも神様のご都合だからといただけれるということですね。そのもう一つ手前には、これも神様のご都合に違いないとか、それも神様のご都合に違いないといういただき方があるわけですけれども、そのさらに、ではどうしたらその神様のご都合だからといただけて、そこに安心がいただけれるようになるのか。自分の思い通りにことがならない、運ばない時に、どうしたらいただけれるか、そこのところをもう一つ、その手前と言いましょうかね、そこに神様を信じるという世界から、神様への信頼というものへと、私どもの心のありようというものが育っていなければならないということでも ありますね。まだそれこそ信心の浅い人、信心のない人、その人に何か起こってきた、そしてあ、それは神様のご都合ですよと、それは神様のご都合ですからと言ったとしても、その当の本人は何が神様のご都合だ、これでは私の都合が立たん、どこに神様のご都合が、そんなのはどうでもよい、私の都合がまず第一だといったようなことしか答えは返ってこないのではないでしょうかね。そのことが神様のご都合としていただけれる、その手前にはやはり神様への信頼というものが培われていなければならない、育っていなければならないということなのですね。その神様への信頼というものはまたどこから育つのかということですが、まあ信心には一足飛びには参りませんね。私どもの心がだんだんに育ってこなければならない、そして神様のご都合としていただけれるというその前には、まず神様への信頼というものが育っていなければならない。これは神様を信じるということを言いますね。私は神様を信じますと申します。しかし大抵は神様の存在を信じる、その神様を信じますか信じませんかというのは、まあ普通で言えば神様の存在を信じますか信じませんかというところ止まりであるわけでしょうね。私は神様を信じます、これは大体神様がおられるということを信じますという程度の信じますですね。私どもがどういう時に神様を信じるのか、まあそれは大抵願い事をする、そしてその願い事が叶う、その時に、はあ、神様はおられるんだな、私の願いを聞いてくださったんだなと、そこに神様を信じるという心が、まあ、湧いてくるものですね。もしこれが右と願って左となった、左と願って右となった、私の願いを全然聞いてくださらないというような時には、それこそ神様なんか信じない、神も仏もあるものか、神様なんかおられない、信じないということになってしまいますね。ですからまず神様を信じるという、その神様を信じるということができるためには、やはり私どもが願ったことが叶うという信心体験も必要だということになりましょうね。その私どもが願い事をする、そして神様がそのことを叶えてくださる、そこに、ああ神様だな、神様はおられるんだなといったような、神様を信じる心が起きる。しかしそこの止まりですね、私ども願いが叶う、そこに神様を信じるという心が起こる、これはそれで底止まりであるわけですね。それそこから神様を信頼するというところへはなかなか進んでいかない。ではどうやったら神様を信じるというところから神様を信頼するという心へと進んでいくか、これはやはり信心体験というものが積み重なっていかなければなりませんね。神様にお願いをした、お取り次ぎをいただいた、そしたらそのことが成就したという一回ぽっきりのことでは、出来事では、なるほど神様を信じますとは言えるかもしれないけれども、神様を信頼しますという心までは育ってきておりませんね。育たない。 何かまた起こる、事件が起きる、意に沿わないことが起こってくる、そうなったらもう私は神様なんか信じませんということになってまいりますね。どういう中にあっても、それこそいつも言います千鳥崖のようなことになってきても、それでも神様を信じますという言われば、いわばこれは神様への信頼の心、信頼心が育ってきているということになりましょうけれどもね。実はもう一つ新中記念の時にそういうような信じるから信頼へというようなことを思っておりましたら、ご心眼にいただきますのがお寿司ですね。海苔巻きのお寿司をいただきました。海苔巻き寿司ですね。寿司、この寿司というのを師匠大坪宗一郎氏は、まあいわゆる寿ですねを司ると書いて寿司と書かれます。まあ書かれることもありますね。まあことがありますでしょうかね。ですから寿司ということは喜びを、ことぶきを、その喜びを司るというわけです。その喜びを司るその寿司、今朝いただきました。まあお寿司にもいろいろありますからね、握り寿司であったり、いなり寿司であったり、ちらしであったり、今朝いただきますのは海苔巻き寿司ですね。いわゆる黒い、なんと言いましょうかね、海苔ですね。黒です。海苔は黒ですね。ですからその黒で巻かれたおまんまということになりましょうね。その何かお歌がありましたかね、ちょっと忘れましたけれども、その黒で巻かれてままになるというのですけれどもね、いわゆるそのままというもの、ままになると言いますね。お米ままになる、まあいわばおかげというものでしょうかね。ままになる、自分の思い通りになる、思い通りのおかげがいただける、まあ思い通りのおかげということもありましょうけれども、まことのおかげということでもありましょうね。ままになる、そのおかげ、そのままになるおかげ、まあお米ですね。お米は88回の手が入るのだと、それで育つのだと、育てられる、お百姓さんの精魂を込めて育てられたお米だということもあるようですけれども、お米ですね、そのままになるおかげを海苔、いわゆる黒ですね、黒で包み回しているわけです。ですからそのおいしいお寿司というもの、いわば寿を司るというそのおいしいお寿司、喜びというものはただいただけれるものではない、やはりそこに苦労というものがまあ巻きつけられて、その中のおかげというのでしょうかね、中のままおまんまがいただけれるというわけですね。ですからそこには修行、あこれは修行だなと思われるようなこともあるだろうと、その修行によってまあ巻かれた、まあ何と言いましょうかね、なんとなくイメージしていただくしかありませんけれども、言葉ではうまく表現できませんが、その海苔巻き、その海苔黒によってまあ巻かれている、そしてその中におかげが詰まっているというわけですね。そういう体験の積み重ねの中に初めて信じるというところから、信頼するというところへとまあ変わっていくと言いましょうかね、育っていくということだと教えていただいたように思います。いわば信じる世界から神様への信頼、 そうですね、大体私はあの人を信頼しますとかいう時には、何か問題が起こってきた、ことが起こってきた、さあこれからどうするか、さあどうするかというような時に、私はあの人を信頼しますというような感じでしょうかね。ですから何が起こってきても、いわゆる全幅の信頼を置いているということは、右になるように信じますとか、左になるように信じますということではありませんね。もう右になろうが左になろうが、あの人を信頼しておりますと。まあ決してそのあの人が私に対してその悪いことをするような人ではないというわけですね。たとえ一時目の前には悪いように見えたり、右だったり左だったり見えるけれども、その向こうには必ず、まあ、良いことになるというのでしょうかね。いわば私どもの真の助かりをもたらしてくださる、真実の助かり、真実の幸せをもたらしてくださるという、そこを信じ抜くということになりましょうかね。信頼するということになりますね。そのたとえ一時は右になろうが左になろうが、その千鳥がけになろうが、願い事が叶わないようなことがあろうが、それでも神様をいわゆる信じます、信頼します、まあある意味絶対信ということになりましょうかね。その神様への絶対信、信頼心ができた時に初めて、はあ、これも神様のご都合だからと安心を持っていただけれることができるようになるわけですね。その過程においては、のり巻きのような、のり巻き寿司のような、のりで包まれることもある、ああこれは修行だなと思うようなことも中にはある。そこをやはり通らねばならない。ただ願い事が叶ったというだけの世界ではないということですね。そこにはどうしたらそういう世界、いわゆる新人体験の積み重ねができるのか、これはもう日頃からいただいておりますように、成り行きを大切にしていくということ以外ありませんね。日々私の身の上に起こってくる、起きてくるさまざまな事柄、それを神様のお働きとしていただいていく、大切にさせていただく、その大切にさせていただく中に、なるほど、右と願って左になることもあろう、左と願って右になることもあろうけれども、ああ、あれも神様のお働きであった。ああ、なるほど、間違いない神様のお働きだ。という体験が積み上げられてくる。そういう新人体験の積み上げなしには、神様への信頼というものも深められない。また、それは神様のご都合だから、と言って、安心していただけるということにもつながってこないわけですね。一時が万事に、やはり成り行きを大切にするという新人体験の積み重ねが、積み重ねられていかなければならない。そこに初めて神様への信頼の心もいよいよ深まり、強くなり、安心の心というものもいただけれるようになるということですね。ですからまずは今の成り行きを大切にするというところから始める以外ありませんね。そしてそれが一回できたからといって、それで安心がいただけれるものではない。その体験の積み重ねによって初めて安心というものもいただけれるようになる。神様への信頼心も育つということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。